皆さん、おはこんばんちは。プレプリどんどんます.nt です。2026年8月5日のます NT カテゴリから厳選した16本の論文をお届けします。1本目はシャブナム・アクタリさんとジャクソン・シュメーカーさんによる A クラシフィケーション・オブ・マルチプライ・モノゲニック・クオーティック・オーダーズ多絨毯生成的な四次性域の分類です。この論文では代数数帯における四次性域というちょっと複雑な構造を持つ数的な集まりを調べています。特にたった一つの要素で生成できる単生成的な性域に注目し、さらに互いに等価ではない生成源を2つ以上持つ、いわゆる2回単生成的な性域を分類しようとしています。ここでのポイントは生成源同士がどのような関係にあるかという点です。論文では線形な関係を持つタイプ1と二次的な関係を持つタイプ2という2つのカテゴリーを定義しています。著者たちはガロア群の種類に応じてケースを分けて分析しました。例えばガロア群が V4 の場合は全てタイプ1になりますし、 S4 の場合はタイプ1か2以外のものは有限個しか存在しないことを証明しています。証明のために中方程式や単数方程式という強力な道具を使いこなしているのが印象的です。特に過去の研究をさらに発展させて、あらゆる四次数帯においてこの有限性が成り立つことを示した点は非常に説得力がありますね。これで四次数帯におけるこの種の分類が完結したことになります。2本目はボグダン・ニカさんによるカンティング・インビエタ・グラフズ・オーバー F の P 有限体 FP 上のビエタグラフにおける数え上げです。この論文では有限体上のビエタグラフというちょっとユニークなグラフ構造を分析しています。このグラフの頂点は各変数について二次式である対称な多変数方程式の回集合になっていて、二次方程式の根に基づいたビエタフリップという操作で頂点同士が結ばれます。有名なマルコフグラフをより一般化した枠組みですね。著者は頂点の総数や次数の分布という基本的な数え上げの問題に挑んでいます。ここで使われているのが二次乗与のキャラクタワや次元を一つ下げて計算を単純化できる判別式補題という手法です。さらに複雑なケースではヤコブタール輪という特殊な輪を用いて巧みに計算を乗り切っています。特に面白いのがケーリー族やフリッケ族といった具体的な方程式の族について次数の分布を明示的に導き出した点です。なんとケーリー立方体だけがどんな表数 P であっても次数2の頂点を持たないという非常に珍しい性質を持っていることが分かりました。さらにこの理論を4次元まで拡張し、ケーリー型やマルコフ・フルビッツ型の四次式についても具体的な数え上げに成功しています。数論的な性質がグラフの構造にダイレクトに現れるあたりに非常にワクワクさせられますね。3本目はクレイグ・コステロさんとガウリシュ・コルパルさんによるオンペアーズ・オブ・プリムズ・ウィズ・スモール・オーダー・レシプロシティ小さな異数相互性を備えた素数体についてです。この論文ではお互いを法とした時の情報的な異数がどちらも小さいという珍しい性質を持つ素数のペアを探し出すためのふるい分けアルゴリズムを提案しています。きっかけは暗号理論への応用です。効率的なゼロ知識証明システムを構築するためにペアリング神話的な曲線の2サイクルという構造が必要になります。しかし既存の手法ではセキュリティのバランスを最適に保つのが難しいという課題がありました。そこで暗号的に安全な範囲でこの構造を実現できるか調べるために大きな素数でこの特殊な相互性を持つペアを見つける必要があったわけです。具体的にはある素数に対する異数の条件を満たす素数を特定し、それを繰り返してペアを探すという2段階のアルゴリズムを用いています。 計算効率が非常に高く、数百万個の素数を高速に探索できるのが強みですね。実際に2億番目の素数まで徹底的に調べ上げたという執念には驚かされます。その結果、よく知られた無限族を除けば、素数が大きくなるにつれてこうしたペアはどんどん希少になっていくことが分かりました。特定の位数において無限にペアが存在するのか、あるいは全く存在しない位数があるのかという数論的な謎が残された点も非常に興味深いです。4本目はアンジドンさんとビアングエンさんとアレクサンドル・ザハレスクさんによるアドミシブルペアーズ A バリエーション2ポロックコンジェクチャーズ許容ペアポロック予想の変装です。この論文では正の整数を多面数で表すときに最低いくつ必要かというポロック予想の新しい視点からのアプローチを考えています。特に正20面数と正12面数というちょっと複雑な形の数に注目しているのが面白いですね。著者たちはこれら2種類の数を組み合わせてあらゆる整数を表現できる最小の組み合わせをエッセンシャルペアと名付けました。このペアを完全に特定することがこの研究のゴールです。証明には輪肉の手法や中国剰余定理、さらに有限帯上の代数曲線におけるレマーテンなどの高度な理論を駆使しています。理論的な枠組みで無限にある整数を有限のケースまで絞り込み、計算アルゴリズムで検証するという地道さと華やかさが同居した戦略に感心します。最終的にあらゆる整数を正20面数8個、あるいは正12面数8個で表せることが確認され、その他の最小限の組み合わせも含めた完全なリストが導き出されました。2つの多面多項式の関係性をここまで明確に分類しきった点に強い達成感を感じる結果となっています。 OGUZGEZM:IS ネイサン・グリーンさんによるメリントランスフォームフォーミュラス4アンダーソンモデュルズ&ヒントオブモデュラリティです。この論文はマス NT 分野の研究を扱っています。詳細については論文をご参照ください。6本目はアンジドンさんとビアングエンさんとアレクサンドル・ザハレスクさんによるアードスモザーエクアチオン・イン・アリスメチック・プログレッションズ等差数列におけるエルデシュモーザー方程式です。この論文では整数の累乗の和が次の整数の累乗に等しくなるという有名なエルデシュモーザー予想をさらに広げて考えています。もともとの予想では自明な解しかありませんが、項を等差数列にすることでもっと自由な解が見つかるのではないかという視点で研究が行われました。まず等差数列を固定して変数が大きくなるときの挙動を分析し、全近展開を用いて解の増大率を導き出しています。特に面白いのが指数を固定して整数解を探したときの結果です。指数が2の場合、項の数が2つか4つのときだけ解が存在し、それらは直線上の等間隔な点として無限に存在することが分かりました。さらに指数が3になると、特定の楕円曲線上の有理点に対応する形で、やはり無限に整数解が存在することが示されています。もともとの方程式は非常に制約が厳しかったのですが、等差数列という枠組みを取り入れたことで、幾何学的なアプローチや楕円曲線の理論を使って無限の解を導き出せた点に、研究者の粘り強さを感じます。7本目はギル・エム・ミュローさんによるエクスプリシット・ジョーダン・デコンポジションズ・フォー・イデアル・ラティス・イン・ CM ・フィールズ CM 体におけるイデアル光子の明示的なジョルダン分解です。この論文では CM 体という特別な数体におけるイデアル光子のジョルダン分解を具体的な公式で導き出しています。光子の等長性を判定するために分数イデアルの元イデアル分解から直接局所的な不変量を読み取れるようにした点が非常に実用的です。特に面白いのが、これまでの研究が数体そのものを変えていたのに対し、 この研究では数体を固定してその中の分数イデアルを変化させて分析しているところです。これは現代の暗号理論で重要視されている格子同型判定問題へのアプローチとしてとても理にかなった戦略だと思います。手法としては局所体の拡大等を降りていく効果法を用いており、非二進素数と二進素数を丁寧に分けて議論しています。さらに P 分離という概念を導入することで評価値の多重集合を比較するだけで局所的な等調整が判定できる仕組みを構築しました。最終的に有理種やスピノル種の決定、さらには局所密度の研究に役立つ強力なツールを提供しており、数論的な解析に具体的な道筋をつけた素晴らしい成果といえます。8本目はジギマンタス・バロネナスさん、パウリウス・ドルン・ギラスさん、ジョナス・ヤンカウスカスさんによるノースリーアルゲブレイクコンジャゲーツオブデグリー16サムトゥーゼロ、次数16の代数的共約数3つの和が0になることはないです。この論文ではある代数的な数とその共約な数のうち異なる3つの和がちょうど0になるような最小の次数について研究しています。もともとこの次数が素数である場合は不可能であることが分かっていましたが、3で割り切れない数の中で具体的にどこからこの現象が起きるのかは謎に包まれていました。著者たちはガロア群の表現やシロー部分群の性質を巧みに使って最小の次数が20であることを証明しました。つまり次数が16までの数であれば強約な数を3つ選んで足しても絶対に0にはならないということです。特に次数が素数べきである場合などの係数の和に関する一般定理を導き出しており、論理的に追い詰めていく構成が見事です。100までの次数の中でまだ分かっていないケースがあるとのことですので、今後の研究でさらに境界線がはっきりしてくるのが楽しみですね。9本目はジュンギン・リーさんによるアンアッパーバウンドフォーカンティングアルゲブレイクトリオーバーキューバイヤーティンコンダクター、有理数対上の代数トーラスをアルティン同手で数えるための上階です。この論文では有理数対上の N 次元代数トーラスの同系類の数をアルティン同手という指標を使って上から抑える研究が行われています。もともと数対の数を判別式で数えるというのは数論統計学の大きなテーマなのですが、それを代数トーラスにまで広げて考えようという試みです。これまでの研究では一般線形群の有限部分群を一つ一つ丁寧に調べるというかなり地道で大変な手法が取られてきました。でも次元が上がるとその分類はあまりに複雑になりすぎてしまいます。そこで著者は表現論的なアプローチとグローバルなチューニング格子という手法を導入しました。これにより個別の分類に頼らずにあらゆる次元 N に対して通用する一般的な上階を導き出しています。特に普遍多項式を使ってガロア拡大の数を制限する手法には非常に洗練された戦略が詰まっていて、読んでいて感心させられます。結果としてアルティンの同手に基づく純指数関数的な上階が証明されました。複雑な群の分類という迷宮に飛び込まずに構造的な視点から鮮やかに答えを導いた点がこの論文の素晴らしいところですね。10本目はアイミングオさんによるオンザディストリビューションオブファイ N and N ファイとサイの分布についてです。この論文では数論においてとても有名な2つの関数、オイラーのファイ関数とデデキントのサイ関数を組み合わせてその値がどのように分布しているかを探求しています。普通数論関数を合成すると計算を便利にしてくれる情報的な性質が消えてしまうので解析するのがすごく大変なんですよね。著者はファイのサイあるいはサイのサイという合成関数に注目し、それらが期待される挙動から外れる数、つまり例外的な集合がどれくらいの大きさになるのかを定量的に評価しました。ここで古い方というテクニックやジーゲル・ワルフィッツの定理、 メルテンスの定理などが駆使されています。具体的には合成関数を数で割った比率がある定数より小さくなるような数の個数について明確な上階を導き出しました。さらにこの定数をゆっくりと増加する関数に置き換えた場合でも例外的な集合の密度がゼロになることを証明しています。単に密度がゼロだという定性的な話に止まらず、具体的な数式で上階を示した点に著者の徹底したこだわりが感じられますね。11本目はエンリック・フロリットさんによるノンスプリットカータンカーブ&アチャラクタリゼーションオブフェイクエリプティックカーブス、非分裂カルタン曲線と偽楕円曲線の特徴付けです。この論文では虚拟事態上で定義されたクォータニオン情報を持つアーベル曲面について研究しています。こうした曲面はガロア表現が楕円曲線とほとんど見分けがつかないため偽楕円曲線と呼ばれています。数論の世界ではこうした偽楕円曲線と単に楕円曲線の事情である場合を区別するのは至難の業なのですが、著者はこれを見分けるための具体的な基準を提示しました。アプローチが非常に巧妙で、非分裂カルタンモジュラー曲線に注目しています。楕円曲線の場合、非分裂カルタン素数はごくわずかしか現れませんが、クォータニオン情報を持つ曲面では多く現れるという性質を利用しています。証明のためには低俗のモジュラー曲線上の二次点を分析したり、楕円曲線シャブティ法や対称シャブティ法を用いて有理点や二次点を特定したりしています。さらにモルデルベイユフ類を用いて例外的な点を取り除くという非常に丁寧な絞り込みが行われています。結果としてある条件を満たすアーベル曲面が単純でクォータニオン情報を持つための必要十分条件は少なくとも2つの非分裂カルタン素数を持つことであると証明しました。正定値ではないクォータニオン判別式が33までの場合は無条件にこの結果が成り立つとのことです。偽楕円曲線という名前からして紛らわしい対象を素数の性質を使って鮮やかに切り分けた点に強いこだわりを感じます。12本目はジウェイ・スンさんによるオンディオファンティーン・イクエーションズ・オーバー・ザ・インテジャー・リングス・オブ・クォットラティック・フィールズ、二次体の整数感情のディオファントス方程式についてです。この論文では有名なヒルベルトの第10問題に挑戦しています。具体的には二次体の代数的整数感において整形数の多項式方程式に解があるかどうかを判定する一般的なアルゴリズムが存在するかを調べています。結論から言うと判定不可能な結果が導き出されました。なんと未知数が16個あればどんな二次体であっても解の有無を判定するアルゴリズムは存在しないことが証明されたのです。さらに二次体に限定すればわずか11個の未知数で十分であることが示されました。手法としては整数上の解の判定不可能性という基地の結果に問題を帰着させています。虚拟事態では変数を有理整数に強制する多項式関係を構築し、実に事態では実埋め込みや単数論の性質を巧みに利用しています。特に未知数の個数という具体的な境界をここまで絞り込んだ点に執念のようなこだわりを感じます。単に不可能だというだけでなく16個や11個という具体的な数で示したことで代数的な構造が複雑になっても本質的な困難さは変わらないことが浮き彫りになりました。13本目はマス RT からのクロス投稿でピーター・ディラリーさんとアルノー・エテブさんによるザ・エクステンデッド・ファーギーズ・スコールズ・スペクトル・アクション、拡張されたファルグ・ショルツのスペクトル作用です。この論文は局所ラングランズ対応の幾何学化という現代数学の非常にエキサイティングなテーマに取り組んでいます。もともとファルグさんとショルツさんはファルグ・フォンティーヌ曲線上のジートル層のスタックにおける層の件にスペクトル作用というものを構築しました。 今回の研究の目的は、この構築をさらに大きなスタック、つまりカレサジェルブ上のジートル層へと拡張するというファルグさんの予想を証明することです。この拡張されたスペクトル作用が実現したことで、任意の連結間薬群 G に対して顕的な局所ラングランズ予想のバージョンを述べることが可能になりました。特に純分裂群の拡張準内部形式ではないような扱いが難しい群に対してもこうした主張ができるようになったのは大きな前進だと思います。抽象的なスタックの世界でここまで精緻に作用を拡張しきった執念には本当に驚かされますね。14本目はマスドット AG からのクロス投稿で、グレゴリオ・バルディさんとユクハイ・ジョシュア・ラムさんによるマーフィーズ・ロー・イン・ノン・アベリアン・ホッジ・セオリー非可間ホッジ理論におけるマーフィの法則です。この論文では整数係数ではない有理数ホッジ構造の変分という少し特殊な例を具体的に作り出しています。そのために相対文字多様体の対比ミュラー成分に関するカバヤさんとマスキットさんによるフィンケル・ニールセン型のパラメータ設定をうまく活用しているのがポイントです。さらにこうした文字多様体の整数点に関するディオファントス的な結果についても議論しており、なんと楕円曲線の属に関するボービユさんの古典的な定理に新しい証明を与えています。驚くべきはここからの展開で、整数係数ではない有理数ホッジ構造の変分においてホッジ局所がどれほど異常な振る舞いをするかをまとめています。具体的にはカッタニ、ドリーニュ、カプランによる定理やアンドレ・オルト予想が成り立たなくなることを示しました。整数係数という制約を外すと起こりうる最悪なことが全て起こるという、まさにマーフィの法則のような状況が数学の世界で起きているのが非常に刺激的です。15本目はマス .AP からのクロス投稿で、稲見太郎さんによるストリチャーツ・エスティメーツ・フォークワジ・ペリオディック・ファンクションズ・オン・ロング・タイム・インターバルズ・アン・アリスメチック・アプローチ、長い時間区間における準周期関数のストリハーツ推定数論的アプローチです。この論文では一次元のシュレディンガー方程式において準周期的な初期データを与えた時のストリハーツ推定を詳しく調べています。特に周波数の比という数論的な性質が解の振る舞いにどう影響するかに注目しているのが面白いですね。著者は周波数の比が代数的数である場合に注目し、その次数によって推定値を使い分けています。具体的には次数が2の時とそれより大きい時で時間の周期性の出方が変わることを明らかにしました。その証明のためにロス型のディオファントス近似やビノグラドフ型の平均値推定といったかなり本格的な数論の道具を駆使しています。結果として周波数の比の代数的次数が解の減衰や再集中の仕方に直接関わっていることが分かり、従来よりも精緻な推定を導き出しました。数論的な性質が解析的な方程式の解の精度を左右するという非常に密接なつながりが見えてくる構成に知的な興奮を覚えます。最後はマス .co からのクロス投稿で、スワ・ループヘグデさん、アンドリュー・ロットさん、ギオルギス・ペトリディスさん、ナゲンダル・レディーポ・ナガンドラさんによるリファインド・アッパー・バウンズ・オン・シュア・ライク・ナンバーズ・シュア風の数の精緻な上階です。この論文ではシュアの定理を一般化したシュア風の数と呼ばれる概念の上限をより精密に絞り込むことに挑戦しています。もともとのシュアの定理というのは、整数にいくつかの色で塗り分けたとき、ある数以上の範囲があれば同じ色で x+y=z という式を満たす組み合わせが必ず見つかるという面白いお話です。今回の研究ではこの式を x+y=z+k という形に拡張して考えています。著者たちは頂点に重みをつけるという工夫を凝らした完全グラフを構築して色の分布を追いかけています。特に ある頂点に隣接する色の種類数に基づいて重みを決めるというアプローチが非常に巧妙ですね。さらに、ハトノス原理やグラフ上の歩行で到達できる頂点の集合を分析することで、単色での解が存在しない場合に起こる矛盾を導き出しています。最終的に色の数に対して K が対数的な大きさである場合に質的に最適な状態を導き出しました。これにより色の数が増えた時にこの数がどのように振る舞うのかがこれまで以上に明確に示されたことになります。さてさて、代数数帯や有限帯からディオファントス方程式、楕円曲線、ガロア群、そして局所ラングランズ対応まで通論の深くてエキサイティングな世界を駆け抜けてきました。知的な刺激に満ちた心地よい時間でしたね。それではまた次回もお耳にかかりましょう。